YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日4月12日火曜日、第362回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな接種流は次期江本増野光春さんからのご紹介。学芸大学駅そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力でありましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、また私事でなんですけども、まあ、かねてからね、申し上げておりました、このところのですね、集中検査に、じゃ大抵の、まあ、検査を終えたわけなんですけどね。まあ、結果、わずかにですね、まあ、胃の方にちょっとですね、十二指腸潰瘍の憂いがあるとかですね、あと、まあ、長年付き合ってるピロリ菌がどうしたこうしたとかですね、それをなんとかしなきゃみたいなことで、まあまあ、とにかく今すぐね、生き死にかかるようなことはないということでですね、まずはほっと一安心と言ったところには違いないんですけどね。逆にまあそんなことで、むしろですね、調子こいて暴飲暴食だとかね、暴夜夜更かしとか、あと暴カラオケ等にですね、陥らないように、まあ、十分気をつけなければというふうにね、思っているそんなサママンことキーボーイドと、そしてこちらはですね、ブログを拝見したところによりますと、そういえば昨日ミュージカルのキャスト発表だったんですが、いい役をいただくことができました。ウキウキで台本を言えば、昨日ミュージカルのキャスト発表だったんですが、あ、こんばんは、いつもお世話になります。もう純レギのね、カイドウさんとお仲間の皆さんお越しになっていただきましたけど、どこまで行ったっけ？あ、いい役をいただくことができました。ウキウキで台本を読んでいますが、早く来週の稽古にならないか、今からワクワクです。といった、いつも、お目目キラキラアニメ系のですね、主人公のような、そんな学 F 第2週目サブパーソナリティで、今こちら、
はい、天音夏です。
はい、そんななっちゃんとお送りしてまいります学大 FM ですけども、さあ、なっちゃん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですけども、まあ、なんと申しましてもやっぱり地震以来初めてだもんね。
そうですね、
はい、
ちょうど放送があった、私が先月放送日があったその週でしたね、ちょうど地震が、なので、ちょっとこの1ヶ月がすっごく長く感じます、
ね、長く感じてたかな、
はい、なんか 2,3 ヶ月経ってる気分で今日来ました。
自分的にはどこで遭遇されたのか、遭遇されたのどこ。
私は、東京の秋葉で、
こんばんは、ようこそ、いつもお世話になります。
こんばんは、秋葉原で仕事中に、遭遇しました。
秋葉原の仕事中、例の皿割ったりとか、
そうです、
褒めちぎったりしてる間に、
ちょうど褒めちぎり終わりぐらいの時に、
終わりの時にうわ、すごいとかかっこいい揺れ方とか言ってたかな。
さすがに言う余裕がなかったです。
それはそうだわな。
はい、もうとりあえずお皿が割れないように。
お皿とかバンバン割れまくりじゃないの。
それが割れなかった。
割れなかったの。
もう絶対落ちるだろうっていうところに置いてるお皿ですよ、割れなくて。
あら、ほんと。
そうなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
なので、なんかすごいなって。
まあでも自分自身がね、なんともなきゃそれ一番越したことないんですけど、何回だったっけお仕事先は。
一応5、6、7回ありまして、ちょっと6階にいたんですよ、カフェフロアが。ですっごい揺れましたね。
おい、そりゃそうだろうね。あ、そうでしたか。でも帰りとか大変じゃなかったか、交通網のね、渋滞とかそういうんで。
いや、4時間かけて歩いて帰りました。
あら、まあそうでしたか、はい、なるほどね。でもまあ4時間だったらまだあれじゃない。
そうですね、逆に4時間で帰れたと思って、
そうですか。まあまあでもね、安全でしたら無事、まあ本当に、それが何よりですけど、はい、その他の情報といいますといかがですか。
その他は先ほど、はい、少し紹介していただいたんですが、ミュージカルが決まりまして。
お、ミュージカル決まった。
はい、まだ本番日時間とははっきりは決まってないんですけども、
はい、
7月の上旬と、あと1本、9月の下旬に、そちらは芝居のみの舞台が1本と、
なるほど、
はい、あとは別でまた声優のお仕事をいただいて、
いいじゃないですか。
はい、
ミュージカルもなんかタイトル的にもこう自説から、揺れてなっちゃうみたいな。
全然
激しくなっちゃう。
激しくなっちゃう、違いますね。
怒られるわ。
すごく、ミュージカルの方は、その夢に挫折した時とか、 でもあなたは一人じゃないよっていうメッセージが、
いいじゃないですか、この時期だけにね、はい、大事なことだと思いますよ、
は
い、
それを見て何か考えていただけたら
なと、はい、そうですか、なるほどね、はいはい、じゃということは今日は、なっちゃんからのご紹介の、はい、ゲストの方ももう控えておいでのことなんですけども、はい、やっぱりそういったミュージカルつながりの方と申し上げていいんですか、
そちらの方は同じ事務所の、
うん、同じ事務所の
一応後輩さんになるんですけど、基本的にはもう先輩的な感じの接し方をさせていただいている
、うん、はい、はいはいはいはい、そういった方ですね、はい、あとはアニメ系の、
はい、そうです、
お友達
みたいです、ね、こちらの方は私は全く分からなかったんですけど、今回美穂さんっていう今回のゲストの方が、うんうん、あの関わってる方の、
はいはい、あなたはそのアニメ系とかそういった、はい、アニドルみたいなこととかはお仕事やらないの？
はないです、
ね、ないんだ、なんかそういう戦隊ものとか好きだとか言ってなかったっけ？
それで香里ちゃん、
あ、香里ちゃんな、あくちゃんな、
あくちゃんです、
あくちゃんは戦隊ものをやりたいんだ、はい、また
レッドがやりたいって言ってます、
あ、そうだったね、あくまでもレッドがやりたいと、はい、あ、ピンクじゃなかったっけ、レッドだっけ、
レッドがやりたい、
レッドがやりたいとね、はい、まあ、いろんな方がお越しなわけですけどもね、はい、それにしても本日はそういったですね、天音さんからの素敵なねゲストの方もお待ち帰りのことでね、本日もじゃあまあサクサクと始めてまいりましょうか、いつものサンママンことキーボー伊藤と
天音ナスの
学内
FM、
本日も始まりましたね、学大 FM でございますけども、まあまあ何はともあれね、ちょっとこう、
はい、
1ヶ月地震から、まあ、経ったわけですけどね、
はい、
今のところの状況としてはなっちゃん的にはどんな感じですか？
なっちゃん的には、うん、まあ、あの東京ってそんなに、はい、被害があるようでそんなになかったところだったじゃないですか、
はいはい、
でもなんかあれだけ大きく揺れて、うん、しばらく落ち着いたと思ったらまた昨日ぐらいからまた地震が続いて、
そうなんだよね、
落ち着かないですね、
うん、落ち着かないかな、
はい、何もかもが、
うん、
コンビニ行ってもやっぱり ないところもあり、
うんうんうん、
なんか日本じゃないところに住んでる
いやどこに住んでる
いや、うんうんうん、なんか見知らぬ土地、
見知らぬ土地、じゃあ今までじゃないというふうに印象が強いということなのかな、
はい、
特に困ったりとかそういったことありますか？
私毎日水買ってるんです。
ああそうなんだ、俺もそうなんだ、
そうなん、
あ、水がなくてな、ミネラルウォーターがな、
はい、もうなくて代わりにリンゴジュース買って帰って、
あ、そうなんだ、まあ、それでもそういうのもね一つの、まあ、はい、経験っちゃ経験ですし、ある種それはもう被災地のことを考えたらねっていうふうなことでね、はい、やっぱり人間我慢も必要だしね、
そうです、
そういったことっていうのもね、
はい、
ある種共有しながら、
そうですね、
日本は一つのチームですから、
はい、かっこいいです、
じゃあ俺が言ったわけ俺が言ったセリフじゃないかはいはいはい、まあ、それにしてもね、
はい、
番組的にはやはりこんな時期だからこそ逆にね、
はい、
塞ぎ込んでしまったりとか、なんでしょうね、そういった風にしてどんどんとこう気持ちが落ち込んでもしょうがありませんから、
はい、
番組的にはせいぜい楽しくね、
はい、
また明るく元気に、
元気に
お送りしてまいりましょう、で、また今日は特に綺麗どころの皆さんにね、
そうです、
たくさんお集まりということでね、
はい、
ありがたい限りですけども、
はい、
そんな皆さんもお待ちかねのことでね、本日の書き込みメールの紹介あたりからサクサクと始めてまいりましょうか、
はい、
いただいておりますのはですね、無題、カエンさん、歌の炎と書いてカエンさんね、4月5日の放送にて出演させていただきました、あ、これはね、熱の歌の勇者連合軍と書いてですね、
はい、
熱火勇者連合軍っていうのかな、そちらのカエンです、当日ブッキングかっこクエスチョンにもかかわらず、しっかり出させていただきましてありがとうございました、また機会がありましたら三枝とともによろしくお願いいたします、ではではという形で、これはまあ前田あなたのね、
はい、
先輩の前田ゆかりさん、
はい、
ご紹介の三枝知恵さん、
はい、
三枝知恵さんとはまだあなたはお目にかかったことはないんだよね、
ないです、
はい、ただ、まあ、三枝さんが前田さんプロデュースの、はい、ラジオドラマの主役をやっておいでだというふうなことでね、
はい、
彼女もアニメ お歌を歌っておいでだったりとか、
はい、
そういう声優をやっておいでだったりするわけですよ、その関係で彼女がライブをまあやるので、
はい、
そういうアニメ系のなんて言ったかな、ドラマをやっぱりやってるんだよね、アニメ系のドラマって何かある？
アニメ系のドラマ、
うん、
アニメ系のドラマ、
うん、
アニメ系
アニドラ
アニドラ
わかんないけどそれ言うのの、ラジオ番組のテーマソングかなんかを歌っておいでの方がこのカエンさんっていう方なんですよ。で一緒にあの中野とかその辺でライブをやられるっていうんで、
はい、
それのプロモーションに学大 FM に来てくださっていろいろとお話を伺ったわけなんですけど、だからまんざら皆さんとね、
そうです、
話がまあ合うんじゃないかと思いますし、あの共通のお友達とかもどっかでつながるかもしれませんけどね、
はい、
そういった意味ではまあ学 F つながりのね、うん、いろんなそういったネットワークというかね、
はい、
そういったものがどんどん広がったり深まったりするのはありがたいなと思ってますし、正直言って、
はい、
学F はね、やはり私がまあ一応ミュージシャンなんですけど、
はい、
音楽つながりの仲間でしょ、
はい、
それとやっぱアクターアクトレスの方、やっぱりお芝居の方多かったですよ、
はい、
ところがまあここへ来て急にやっぱりまああなたを中心としてもと言ってもいいのかな、
はい、
あのまあ三枝さんもそうなんだけど、
はい、
年齢がお若いじゃないですか。でまた特にこうアニメ系に精通した方がおいでなんで、
はい、
ドバッとそういう方たちが広がってるので私ないし、はい、楽団 FM にはちょっと今までなかった現象が起こりつつあると、
あ、そうなんですか、
いうふうに受け止め、私は自身受け止めてますし、
はい、
またリスナーの皆さんもそういった形結構おいでの方多いと思うんですよ。古いリスナーの方は立ち上げ当時そんなアニメの、
はい、
関わってらっしゃるようなサブパワーの方とかおいでなかったし、もちろんそういう私もそういうことないですし、
はい、
まあ、この見た目はそのなんかねアニメっていうかそのキャラクターみたいなそんな感じではありますけども、
はい、
そういった意味ではね非常にこう面白い傾向だなっていうふうに思ってますんで、はい、また今日もそんなお話がねいろいろと伺えるのかなと思ってますけど、
はい、
カエンさんの方もねまた改めてですね学芸府の方に、お話ね、またライブのご報告とかございましたら、どんどんとですね、お出かけになっていただくなり、いろいろとまたこういった形で、書き込みをですね、届けていただければと思いますんでね、どうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ続きまして、
はい、おはようございます、
はい、
米本咲さん、
はいはい、
先日は番組にゲスト出演させてくださって誠にありがとうございました、
はい、
伊藤様のリードのおかげで緊張しながらもとても楽しくトークすることができました、
はい、
またアニメ声優関係者スペシャルをやられるときはぜひぜひ読んでいただけたらと思います、うん、お食事は美味しく、お土産は大変嬉しかったです。
え、お食事は何ですって？
美味しく。
お食事は美味しく。
美味しく。
ああ、美味しかったんですよ、マスター。
マスター。
よかったね。はい。
それでは、これからも放送頑張ってください。うん、応援しております。
はい。だから、こちらの米本咲さんがメインのゲストだったわけですけど、
はい、
米本さんを応援するような形で、カエンさん、男性ボーカルの方がお越しになっていただいたんですよね。
はい、
米本さんもなんかもう本当チャーミングな方で、で、やはりこの声優とかね、そういった形でアニメの関係のお仕事、声優関係のお仕事をやっておいたっていう形で、
はい、
だから本当に、さっきのお話じゃないですけども、そういうアニメとかね、声優関係の方、非常にこう、最近ネットワークが広がりつつあるんで、だから一度ね、その、何かそういう、こう、スペシャルな番組、
はい、
要するに特番だったりとか、
はい、
イベントができたら、それはそれで楽しいのかなと思ったりしてるのね。ね、面白いでしょ。
はい、
だから、あなたが知らない、そのアニメの、
はい、
ゲストの方っていうのは何組かお越しになってるし、
はい、
またアクター、アクトレス、あなた舞台もやるじゃない、
はい、
で、舞台 の, あのアクター、アクトレスの方もお越しなわけですよ。
はい、
だから、例えばこちらにウサギさんチーム、ね、まあ、
はい、
熊さん、パンダさんチームとかみたいな形で、それぞれにお越しになっていただいて、
はい、
で、まあ、学芸風をメインだにしてですね、
はい、
まあ、そこにちょっとこう、軽いスタンディングで何か小芝居をやっていただくとか、
はい、
まあ、そういうスタンディングジョークでもいいしね。
はい、面白そう。
面白いと思うね、
はい、
で優勝者には、
はい、
キーボーさんからの CD プレゼント。もういらない、
はい、
もういらない、はい、いやだからなんかねいいじゃないですか、
はい、
参加費用を皆さんから募って、
はい、
優勝者にその参加のやつを全部持ってってもらうとか、う
ん、あ、いいですね、
うん、今だったらチャリティーに寄付するとか。
そうですよ ね,
ね、
すごい、
これ面白いよね。
面白いですね。
これそれでそれぞれにほら皆さんがエキスパートの方たちだから、
はい、
あ、いや、まあ、やっぱり私らよりうまいわっていうような方もおいでだったら、逆に内心、いや勝ってる勝ってるみたいなこともあったりとかむしろその演出だとか脚色だとか、
はい、
そういったのでこう違った形、あ、この演出うまいなとか、あ、こういう脚色があるんだとかって、それぞれにまた勉強して持って帰るみたいなことあるかもわかんないし ね, ね、
はい、
どうですかその辺は。
いや、面白そうです
ね。面白そうだよね、
はい、
うん、
やってみたいです。
だから私は正直言って、まあ、お芝居とかね、舞台っていうのは、はい、まあ、本当にちょっとかじったことあるぐらいで、
はい、
基本的には門外観なんで、
はい、
その人たちが集まってこう感じる部分のことっていうのは、はい、その人たちが一番よくわかるわけじゃない、
はい、
だとしたらそういう人たちの集まりでなんかまた、あ、 それぞれに情報交換し合ったりとか、うん、さっきのいいねとか、あれどこで脚本は誰なのとかね、うん、誰が脚色つけたのとかね、そういうのがあったりとか、あの舞台の私あそこのステージやったことあるんですとか、うん、あそこの舞台監督知ってますか、嘘、じゃあ俺もみたいなこう話になったらね、
すっごい広がり方ですよね。
広がり方も分かんない。
いいですね。ねえ、
うん、またちょっとそこからまたこう恋だの愛だのが芽生えたりとか。
そういうのお好きですか。
お好きですね。個人的にはそれが一番ですね。いやでも楽しいじゃん。だってそのことで、うん、それこそあのうさぎさんチーム、くまさんチームねみたいなことで、うん、あの自分が全然それ意味や観察違ったチームの方とコラボレーションして、うん、今度舞台来てちょうどいいキャラなんだわみたいな方がお越しだったりすると、うん、これはこれでまた結構の話なんじゃないですか。
確かにいいお話です ね、
ねえ、なっちゃんみたいなキャラ欲しかったんだわとかさ、いやこれはもうむしろなっちゃんにしかできないわみたいなね、
言われてみたいですね。
うわ、だとしたらさ、ねえ、はい、そういった新しい出会いがあるかもしれないんで、今日のだからお越しの方は今日のお越しの方だけの会にするっていうことじゃなくてね、はい、楽譜を通じてそういう、まあ、お芝居なりそういったアニメ関係とか、うん、またアイドルでね、あの、はい、可愛いからこっちのちょっとイベントに来てよみたいな話になるかも分かんないし、うん、ね、そういったことをどんどん広げていっていただいたりとか、はい、ネットワークがつながっていけばいいなというふうに思われる次第です、はい、そういった意味で言うと次のメールなんかはね、
はい、
ごめんなさい、さっきの米本咲さんだからね、彼女も書いてありますように、
はい、
今度のね、はい、声優アニメ声優関係スペシャルをやるときはぜひぜひ呼んでいただけたらと思いますというふうに彼女も書いてくれてますから、
う
ん、ぜひそんなふうなイベントがね実現するように、私たちの方でもコーディネートできればなというふうに思ったりしますね、
はい、
だからちょっと今度はあのいただいたメール変わり種なんですけど、
はい、
メールにて失礼いたします、立川雲水師匠、これも立川男子師匠のところのお弟子さんなんですよ、でもう真打ち張ってらっしゃるんですけど、
はい、
来週水曜日4月13日の19時から神田神保町の古書センターですね、ごめんなさい、5階、落語カフェというスペースにて独演会を予定しております、前より1500円、当日2000円です。お時間よろしければご来場くださいませ。またいつも番組内での宣伝ありがとうございます。せっかくですのでリスナーの方でお越しいただけたら、お客様には終演後もしくは開演前に、楽屋の雲水に一声かけてくだされば、雲水オリジナル手ぬぐいを進呈いたします。ほら嬉しいです。
すごい、
ね、ちなみに14日から17日は上野広小路亭一門会に連日出番があります。私はいずれの日も、前半戦ですという形でね、この方なんかはもうあれですよ、男子ショーの深夜の、まあ、番組で私一番最初もう15年かそこら前になるのかな、もっと前になるかな、あのまだ前座、いや二つ目さんぐらいの頃かな、
はい、
男子ショーの、落語のピンっていう番組があのフジテレビの深夜番組であったんですよ、その時に運回しっていう、まあ、あなた分かんないか分かんないけど、そういう落語を聞いて、うわ会場に、まあ、なんてウィットとセンスがあるっていうか、あの大阪関西落語なんですけどね、
はい、
この人は伸びるなと思ってた人がもうここへ来て真打ちになられたわけですよ。で私もそういったことでまた学大 FM に、うん、あのゲストで来てくださった、あの立川吉光という方が多いんだ、吉光絞りの吉光芝居の妙なところで受けてる、まあまあそのきあのあの吉日の吉に、
はい、
あの俺もそんな慌てなくてもいいんだけど、吉日の吉に幸いとか言って、
はい、
吉光って読むのよ、
はい、
本人が吉光って読んでるの早いって言うんでね、
はい、
でその吉光師匠、吉光さんはまだ2つ目なんだけど、
はい、
その兄貴株がこの雲水師匠だったわけ、
はい、
で私早速その吉光さんを通じて雲水さんにお声掛けさせていただいて、以前からファンだったんですよって形でも何回か寄席に拝見しに行って、
はい、
でご挨拶させていただいて、はい、私も手拭い持ってから、
あそうなんですか、
はい、でそんな関係性の、まあ、こういったやり取りで、
はい、
こういった落語の世界もね、
うん、
だからここでこのテーブルの上にさ、
はい、
ちょっと座布団でもあれして後ろに、まあ、金屏風ってわけにはいかないけど、
はい、
落語会を開くとかいうのも面白いよね。
あ大丈夫ですかこの机、
いや、ま
あ、
それはマスターに聞いてなくてでもまあそんなことでね、
はい、
でその合間にまたほら舞台やってらっしゃる方とか、
はい、
アニメのこういうアイドルの方になんかダンシングをご披露いただくとか、あともっとバラエティ的に広がると思わない？
広がると思います
ね、
はい、
そんなことで本当に、まあ、だからそういった意味ではね、
うん、
あのいろんなバラエティに富んだ、方たちがお集まりになっていただいたりとか、学園のネットワークをね、
はい、
共有し合っていただければ大変ありがたいなというふうに思ってる次第ですね。
はい、
はい、そんなこんなで続いて、
はい、学大イコイク 学大 FM、うん、学大学 F 実行委員会、失礼しました、うん、
これはね学大移行委だね、
移行委、
うん、それで、書いてあるのが学 F 実行委員会、
はい、失礼しました、
はい、
はい、学 F では、うん、4月15日金曜日、うん、16日土曜日に開催、うんうん、関七沿いは P 公園さん主催、
うん、P-KOEN、
はい、
P 公園さん、
P 公園さん、はい、さんの主催のイベント、
はい、
学大恋、
はい、
と http コロンスラッシ
ュ、これはもういい、むしろ学大の、あの学大恋のスペルを読みましょうか、
はい、
GAKUDAIKOI 学大恋ってか、まあ、学大恋って書いてね、学大恋と読ませるんですけども、そちらをまあ応援しておりますと、
はい、
で、
はい、初のイベントですので、うん、みんなで大いに楽しく盛り上がり、
はい、
さらに目黒区と 学芸大学駅周辺の発展と活性化を進めてまいりましょう、
うん、そうなんですよ、だからこちらも、はい、そのゲストで来ていただいて、あとご一緒じゃなかった、あの時は誰だったんだろうな、相手は私だから、お相手したサブパーの方の覚えてないんで、あのもっと自分で覚えなきゃいけないと思うんだけど、
はい、
そのP公園さんね、
はい、
がまあ神奈川の方で、
はい、
キッズショップだったりとか、まあ、あの服飾、医療だね、それとか、まあ、ランプを、
はい、
あの扱ってたりとか、そんな風にして、ちょっとこう昔の駄菓子屋さんみたいな感じでありながら、
はい、
あのレトロなゲームをね、10円で遊べるようなゲームを置いてたりするんだけど、そちらの東出さんという方が中心になってね、
はい、
学大の8店舗ぐらいのお店を集めて、うん、今度15、16日にその学大憩いというイベントをなさるんですよ。
へ
ね、だからまあそういった意味でキーボーさんも歌でも歌ってくださいよみたいなお話だったんだけど、残念ながらちょっと相方のバイオリンがあれ都合がつかなかったんで、まあ、私も違った形で参加させていただくか、何かご協力させていただければなというふうに思ってるんだけど、これもまた学 F つながりでどんどんどんネットワークが広がってるっていう部分でね、非常にありがたいなと思ってますし、なっちゃんなんかもまた一つホームページご覧になっていただいて、あ、私もこんなことできそうだわとか、私ならこんな風にするのにみたいなアイデアがあったらどんどんお寄せいただくとか、
はい、
また一緒にね、
はい、
遊びに行って、なんかそういうのをこうゲームやったりとか、
はい、
いろんなこう珍しいものってね、なんかお買い物してみるのもいいんじゃないですか
、はい、
ね、はい、そんなことでね、とりあえず15日16日ね、学大憩い、イベントの方ですね、そちらのウェブをご覧になっていただきまして、どんどんと興味を持っていただく、あるいはもう直接ご参加いただけたら大変ありがたいなというふうに思いますね。さあ続きまして、各位様、目黒区議会議員の鴨下理恵さんからいただいてますね、目黒川の桜は満開で花見客で賑わっています。自粛自粛では日本はどんどん落ち込んでしまいます。東京の元気で被災地を支えましょう。そして選挙も自粛ムードですが、危機の時こそ政治が必要です。さて鴨下理恵、4期目の区会議員選挙が目前となりました。選挙事務所の事務所開き、出陣式のご案内です。なんと隣に蓮舫大臣の夫が、これは大変だ、選挙事務所構えましたあ、これは強敵だ、戦いです、それはそうだ、ご出演いただき、ごめんなさい、ご出席いただき、盛り上げてくださると嬉しいです。1番事務所開き4月12日火曜日、午後6時半より、2番出陣式4月17日日曜日午後2時より、場所は目黒区上目黒 1-19-7 2階で、やられるということですね。で目印に1階の方では中目屋食堂さんというところのお2階がそちらの場所になるみたいですよ。まあまあそういった意味でね、都知事選終わったばっかりですけども、はい、行かれましたか。
一応
行きましたか。
一応行きました、
はい
はい、
まあね、選挙ですから行かなきゃいけませんけどね、はい、でまた今度またこういった区会議員みたいなことでどんどんやっていくわけなんで、
はい、
学 F 的にはまあそのどなたに限らず、ね、応援してるってわけじゃありませんけど、うん、こうやってまあご連絡があればね、アナウンスさせていただいてるっていうことですし、実際にこの鴨志田さんは、はい、あの目黒のさん祭りとかあるといつもこうご丁寧に声かけてくださったりとかする方なんですよ、
はい、うん、
でまあ目黒のほら青木区長なんかもね、
はい、
学 F が参加してるといつもほらマイク持って、
はい、
あのアナウンスしてくださるような、
はい、
あのまあ、お付き合いってこともないんですけど一応学芸夫とさんまママはね、
はい、
この界隈じゃちょっとした有名な方なんで、
はい、
そんなことのつながりで鴨志田さんも、
はい、
こういったアナウンスをくださるんでね、それはもうそれぞれ皆さん頑張っていただきたいなというふうに思ってますんですけどね、皆さんでそういった形でもれなく選挙に、ね、参加するようにいたしましょう、はい、さてですね、そしてちょっと長くなっちゃうんだけど、
はい、
これね今日の朝日新聞なんですよ、
はい、
でね、うちの近所の自転車屋さんがこれ新聞出てるんで見てくださいって言ったんで私ちょっといただいてきたんだけど、
はい、
これ今日の新聞よ、
はい、
朝日新聞、
朝日新聞、
うん、それでね、自転車から見た街っていうのこれ、 ね、これだから自転車屋さんが、はい、まあ、この新聞にあの特集っていうか載ったわけですよ。
すごい。
でそれはどういうことかというと、
はい、
あの自転車屋さんから見た街っていうことでね、はい、震災について思うことっていう形で、はい、こちらの新聞屋さんの記事が掲載されたんですけども、
はい、
世田谷の神奈通り環状7号線ですわね、はい、自転車店を営む菊池光輝さん、光る樹木の樹って書いて光輝さん43歳、はい、店に出入りする顧客や、
はい、
店先から見える光景を通して大地震とその後の計画停電、買いだめや物不足、ね、揺れる人々の暮らしを肌で感じてきましたと。でも震災当日にやっぱりチャリンコ屋さんだから、
はい、
大変だったみたいで、あのサラリーマンとかそういった方たちがおそらくその当日に 2,3,000 人ぐらいは通行されてるんじゃないかと、
はい、
これで深夜の12時まで営業されて、はい、めったにそんなことないんだけど1日自転車が10台売れたんですこれだからもう飛び込んでくるわけさ、裏まで帰んなきゃいけないとか、相模原まで帰んなきゃいけないとかで、はい、それでまあそんなことで、大変だったらしいんですけど、深夜まで営業されて、はい、で3日目以降いろんなこと方たちがまあやってきては、はい、落ち着いてくるにつけて、
はい、
まあ、それでも人間とか不安じゃないですか、
はい、
だからその地震についてのそのなんていうか自分の体験とか大変だったという思いを、
はい、
その街の自転車屋さんに吐露したいわけだよね。
へー。
で聞いてもらってなんかこう自分を癒されたいとか、またそのコミュニケーションを取ることでこう安定感を得たいみたいなことだったんじゃないんですか、
は
い、でそんなことでいろいろ言ってしまえば、彼が自転車屋さんでありながら、はい、カウンセラーみたいな役割でやりながら、
はい、
まあ、そういったことで、
はい、
まあ、それが3、4日目ぐらい、
はい、
で今度1週間したら今度は買いだめとかになってくるわけ。で買い占めとかがあって、
はい、
で自転車屋さんのすぐそばに、私もいつも利用してるし今日も買い物行ってきたんだけどサミットっていうスーパーがあって、
はい、
やっぱり朝から行列らしいんだよね。
へ、
うん、でドラッグストアとかもそれで回ろうとして、でその今まで使ってなかった自転車を、
はい、
なやか引っ張り出してくるとか、駐車場から引っ張り出してきて、
はい、
乗るもんだから久しくしゃびてたりとかチェーンが切れたりとか、またタイヤが古くなっててパンクするもんだからまた仕事が増えちゃって、まあ、それ大変な思いだったらしいんだよね。でそんなことでもう1日だからその普段のタイヤのパンクの修理とかも、
はい、
まあ、多くて 3,4 件ぐらいなのに、
はい、
これタイヤの交換も含め1日20件ぐらいのオーダーだからどっかで儲かってるとかあるんだよね、
はい、
面白いもんで、それでまあそういうなんていうのかな、自転車でやはりこうガソリン不足だから移動しようっていうんで、
はい、
ガソリンまたさらにその自転車が売れたりとか、そういったこう修理とかがやっぱりどんどんとこう舞い込んでくるようなことだったらしいんですよ。でまあ徐々に街が落ち着いてきたのはここ 2,3 日でしょうかと。っていうのはそれなぜ分かるかというと、スーパーに人が並ばなくなったらしい。うん、だそんなことから、まあ、大体、まあ、今ね、そういう、こう、状況をおしなべてみると、ようやくここで自転車屋さんも一段落できるかなっていうふうで、まあ、ほっとしてたり、
はい、
あるいは、そういったことを、まあ、毎日ね、私が自転車屋さんではあるけども、町の自転車屋さんとして、一人でも多くの方とそういうコミュニケーションとかお話をね、取ることによって、まあ、自分も心が軽くなったし、皆さんもそうなったんであれば、私は、自分が自転車屋さんやっててね、よかったなと、こういう接客っていうか、触れ合いができるような仕事をやってて、よかったなっていう、この方、このマスクをかけてるんで、ね、今日まさしくそれで、このチャリンコ屋さんに私、行ってきたのよ。
これ、伊藤さんですか？
それ、伊藤さん。今日の新聞で、俺、映ってねえから、大体。
すいません、なんか、
それ勇敢でもないし、それ多分長官だと思うから。
かっこいいですね。
そうなんか、そこを見るの。
いや、なんか、マスクしててもいいかなっていう。まあ、
はい。だから普段見かけるとね、ちょっと変わったチャリンコ屋さんだなっていう風な印象だったんだけど、
はい、
でも今日お話ししてみて、改めてね、やっぱりこう人としていい方なんだなっていうのがね、
はい、
やっぱこう引っ込み思案だったりとか、なかなかそういうこう技術屋さんとかね、
はい、
コミュニケーション取りづらい人っているじゃないですか。
そうですね。
こう目立ってなかったりとか、ちょっとシャイだったりとか、
はい、
なんかね、
はい、
で私と似てるのよ。だからそういう早く突っ込め。
すいません、どうリアクションとっていいのかな。
いやだからそういう方たちってさまざまにいたりするんだなと思うと、
はい、
非常にこう共感が覚えられたというか、嬉しいなと思ってわざわざちょっとご紹介させていただいたんですけどね、
はい、
まあ、野沢といえば本当目と鼻ですし、
はい、
まあ、目黒のね、本当にちょっとこう馴染みの深いところなんで、ましてご近所だという形でね、アナウンスさせていただきましたけどね、 はい、そんなこんなでですね、いろんな様々地震とかのね、中で、大変な状況ではありますけども、まあ、マイナーにして脆弱ながらですね、学芸的にはそんな、リアルって言いましょうかね、
はい、
ホットなニュース情報も交えながら、番組的には、続けさせていただいております。さあ、そして、今日本日のですね、1曲目は、今日のゲストの方つながりの楽曲という形になりますか。
はい、
はい、です。大体どういった内容になりましょうか。
どういった、
あなたよく知ってんのこの曲は。聞いたこと何回もあったりとか。
全くない。
あなたは今日初めてなのか。
初めてなんです。
あ、そうかそうか、はい、私も初めてなの。
はい、
そう
です。
そうなんで。じゃあ、まあ詳しい内容はですね、ご本人の方から後ほど伺わさせていただくとして、はい、楽曲のタイトルはですね、とにかく、アニメ系のね、エンターテイナーの方が歌って、今日のゲストの方が歌って、おいでの曲で、
はい、
コサージュ。
コサージュ。
コサージュってなんだ。
あの胸のところに飾ったり、ね、はい。
まあそんなこんなでね、本日の1曲目、大野敦子さんの楽曲で、コサージュ聞いていただきまして、その後素敵なゲストの方ご紹介してまいりますよ。楽曲的にはこちら。
もう誰もいらない。
はい、そんなこんなでね、聞いていただきました。本日のゲストのですね、皆さんって言いましょうか、大野敦子さんの、ね、ナンバーで、お聞きいただきましたのは、コラージュという、コサージュだね、ごめんなさい。ということでございましたけどもね。さあ、そんなこんなで今日の時事ネタにですね、行きたいところでありますけれども、その前に本日はあまり皆さんからのご紹介のゲストの方ね、ここで呼び込まさせていただきたいと思います。女優&アニドルの白井美穂さんとですね、そんな白井美穂さんつながりにて、アニメとアイドルをコンセプトにですね、活動しておいでのアイドルサークルのお方たちがですね、応援に駆けつけてくださいました。さあ、ようこそ。はい、こんばんは。もうね、桜の花も満開でもう散りかけてるというのにですね、はい、スタジオはもう花盛りといったようなことでございますけども、はい、まずは、本日のメインゲスト、
はい、
ね、なっちゃんの方からじゃあご紹介していきましょうか。
はい、同じ事務所の、うん、舞台も一度共演させていただきました、うん、白井美穂さんです。
はい、はい、白井さん、じゃあご自身の方から。
はい、
はい、こんばんは。
白井美穂です。
はい、
ゲームはミポリンです。
何で
ミポリンです。
ミポリン、
はい、
はいはい。まあどうぞ好きになってください。いやいやいや、まあまあミポリンですよね。
はい、
はいはい。でアニメと、はい、声優と、
はい、
あとダンスもやればカラオケもやると。
いや、ダンスはちょっと触れないですね。ダンスはもう相当下手くそですよ。
あ、そうなんだ。うん。で、基本的にはじゃあ、はい、アニメ、声優、アニメ女優。
そうですね、もともとは女優として、うん、まあ、お芝居、うん、舞台をやったりとかしてたんですけども、うん、
はいはい、
まあ、その中でちょっと声が意外と褒められることがあったり、うん、まあ、別にそれで調子に乗ったわけではないんですけど、うんうん、まあ、声のお仕事っていうのもやっぱりできたらいいなと、うん、
なるほど、
はい、そんな感じで、はいはい、まあ、アニメーションというものに興味、もともとアニメ好きだったので、はい、それでアニドルというサークルに今参加してます。
あ、そりゃそうだね、はい、だってアニメが好きでそういう仕事に行くんであって、はい、最初からアニドルになろうとか声優になろうっていう方はそれは少ないと思うからね、逆にね。
そうですね、
もうそれこそ巨人の星じゃないけどさ、はい、もう小学校ぐらいの時から、はい、なんかこう声優養成ギブスみたいなでこう鍛えながら絶対大人になったらね、それこそミポリン、あの声優の星を目指すんだみたいなお父さんお母さんもいないだろうし。
そんなのいなかったですね。
ね、はい、だからまあそういったなりわいとしては、なりゆきとしてはそれが一番王道なのかなといった形ですね。はい、はい、そして、先ほど楽曲もおかけしましたけど、そんな白井さんと、アニドルツのサークルつながりで、ご一緒だというふうなことでね、なっちゃんも今日は初めての方も、はい、初めての皆さんという形でお越しいただきましたのは、それぞれにじゃあ楽曲をご紹介しました、あなたからご紹介いただきましょうか。
はい、アニドルの大野敦子です。
はい、大野さんね、お歌を聞かせていただきましたけど。
はい、ありがとうございます。
はい、これはどういったどんな感じで使われる曲なんでしょうか。
あ、これはもう全くオリジナルとして作った曲なんですけど、詞、はい、は私が書いてて、
はい、
で曲を、まあ、曲担当の人に作ってもらって、うん、ギターも今弾いてもらっているのが入ってます。
うん、ほうほう、やっぱりこうなっちゃんね、その声優さんらしくと言いましょうか、
はい、
声も通る声で、
はい、
ピッチもやっぱりね、そういった形で声量があってしっかりしておいでなんですけども、それはアニメをやってらっしゃるから、お歌をという形、それともお歌の方が、先行というかそちらに力を入れているか、そういうことではないんですか。
どちらかというと歌の方がメインですね。
なるほどね。
その声優はこのアニドルが初めてなので、
うん、出なきゃ持ってこないよね普通に。やっぱりね、自信なきゃね、やっぱね、まあ、勘違いしてる人も中には何人かいたりするけども、いや、それあなたじゃないですよ、あなたじゃなくてですよ、
はい、
いやいや、なんか大したもんでじゃないですか。
ありがとうございます、
ね、で、またそんな小野さんに対してこちらは、ご一緒のサークル仲間のお友達という形で、そんなあなたは誰。
はい、アニドルのマイです。
マイさん、
はい、
意外と声低いね。
はい、低いですね、結構
低いんだね。はいはいはい、マイさんとしては、今日は音源はお持ちじゃなかった。
はい、特に何も
特に何も持ってこない、
はい、いや
別に土産持ってこいってあるよ。舞さんは、こういうふうに形で、お皿っていうか吹き込みをしたりとか自分のオリジナル曲をお持ちということではなくて、
もう特に何もなくて、うん、舞台をちょっと基本的にやらせてもらってて、
うんうんうん、
はい、
あ、そうですか。で、皆さんお三人さんがとにかく、そんなアニドルのサークルの 皆さんと、
はい、
言ったくくりでよろしいんですか、
はい
はい、誰が一番偉いとか誰が一番若いとかそういうことじゃなくてね、
はい、アイドルメンバー自体今、1期生が10人いるんですけども、
1期生
そうなんです、
まあ、そんな大きな組織なんですかアイドルってい
やそんなではない、
宝塚みたいじゃないですか、
これから大きくなるんですよ、
あそうなんだ、
これから、
あなた何よこのなんか取締役だとかその関係者の上位にいらっしゃる方みたいな喋り方じゃないですか
いやここはちゃんと言っておかないと、
あだってね私たちも正直にそういった意味ではね知識とか見識ありませんから、むしろちょっと本当詳しくお聞かせ願いたいんですけど、どんな感じなんですか普段の活動だとか、どっかにそういう専門の学校があってとか、
はい、
どういった感じなんですか。
そうですね、もう感覚的には本当に、まあ、そういうことアニメをやったりだとか、うん、声優の活動をしてみたいっていう子が集まって、うん、本当にサークル感覚でワイワイ楽しくやっているんですけども、今だからその1期生が10人で、うん、まだ今2期生を募集をしてまして、うんうんうん、でその1期生で今あのアニメーション
をやってます。ちょっと待って、もっとなんか歴史があってそれこそ 何代にわたってやってると思ったら1期と2期しかないの。
あまだ、
まあ、そうなん
そうです、
なんかもっと優勝あるサークルなのかなと思ったから
残念ながらまだこ これからです、
もうまあでもねあの、はい、希望は高くと言いましょう、志は高くね持っていただければいいんじゃないかと思いますけども、はい、でも今ねみなちゃんわかんないから、そういう組織だった形でって言っても、何ですか、YouTube じゃなくて何、いやいやだからその Facebook だとか Twitter とかでも何百万件とかね、何万人の会員がいたりすることもあるから、
はい、
だからひょっとしてわかんないと思ってね今改めてお伺いしたんだけど全員その第1期生でじゃあ何人ぐらいいらっしゃるの。
今10人です。
あ10人で、
はい、
で2期生が
2期生が今3、4人ちらほらっと
集ま
って
る。いやそうじゃない大田原になんか 何期生とかで来るからすげえのかなと思ったんだけど、じゃあ こちらの大野さんと舞さんは何期生って形じゃないですか。
1期生です。
あ皆さんじゃあ1期生の集まりという形なんだね、はいはい、あじゃあってことは同期だから、
はい、
ね、まあまあじゃ あのダウンタウンのまっちゃん、はまちゃん、木村さんみたいな感じなのかなそんな例えはいいか、まあなるほどね、はい、じゃあまあそんなことでじゃあその舞さん大野さん的には、サークルについての何かアナウンスとかあったら伺っておくんですけど、どんな感じの普段だったりとかどんな印象をお持ちなんですか。
印象は本当になんかもう楽しいっていうか、
うん、
あんまレッスンよりも喋ってる方が長い
女子会みたいな。
そうそうそう、
あだってサークルだもんね、それでいいんだよね、おうおうおう、
みんな仲いいです。だから
みんな仲いいんだ、うん、おまあまあ外面はね
ちゃんと仲も
あそうなんだ、そうなんだ、はいはい。で、舞さん的にはどんな印象ですか。
まあ同じく仲が良く、やるとこはちゃんとしっかり締めて、
うん、
緩むところは緩んで楽しくっていう感じでやってます、
ね、なるほどね、はい、まあまあ大人の発言ですよこれからどうなっていくのかね。だってあの AKB でさえゴタゴタしてるっていうのはそれはもしねそのやっぱりね分かりませんけども、まあまあ別にことを荒立ってるつもりじゃないんで仲良くやっていただくには越したことないんだけど、でなっちゃんはとりあえず白井さんとの、おつながりで今日はメインにゲストにお越しいただいたっていう形なんだよね。
はい、そうです。
でここはどういった感じのお付き合いなんでしょうか。同じ事務所か。
同じ事務所の後輩、はい、後輩
なのに先輩的なっていうのはどういうことなの。
あの多分先に私の方が事務所に入ってるので、
うん、
順番的には先輩なんですけど、美穂、うんうん、さんに対して、うん、あの敬語が抜けないというか
絶対さん付けがね、
さん付け、美穂りって呼んでって言われても呼べれない、
うんうん人間なんかねそういうなんかちょっとこう、はい、それぞれのキャラクターだったりとか思い入れのその格差みたいなものが生まれちゃうってことあるんだよね、はい、いつまでたってもそれ抜けないとかね。
抜けないです。なんかすごいギャーギャー騒ぎたいし、
うん、
飲みとかもすごい気軽に誘いたいんですけど、うん、なんかしちゃいけないっていう。
あそうなのかな、
なんか一線を感じてしまう。
気取ってんじゃないよ白井
そんなことない
そんなことないよね。
寂しがりなんでどっちかっていうと声かけてほしいんですよ。
あそうなんだ、はい、そこは甘いっぽくなんかちょっと言っちゃうわけねどっちかって声かけてみたいな、ね、
かわいい待ってるんです。
なるほどね、はいはいはい、
ガンガン攻めていきます。
いやいやその方がまただからそういった部分ではねいろんな今日はまた新たなこういったつながりというかネットワークできたわけなんでね、はい、どんどんとそういったネットワークを広げていっていただければなというふうに思いますけどね、はい、とりあえず今日はね大野さんと舞さんの前でありますけども、サークルのお話も ぼちぼち伺うんですが、天音夏さんからのご紹介、メインの、ね、ゲストとしては白井美穂さんに、フォーカスさせていただいて番組の方を進めさせていただきたいと思いますので、ね、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、学芸的には今日の時事ネタっていうコンテンツがございまして、番組に沿っていろいろとですねお付き合いいただくということになりますけども、このところ、まあ、地震情報もっぱらなんですけどもね、10項目ぐらい私が気になったニュースをピックアップして読み上げますんで、それについてですね気になったニュースがございましたらお答えいただくと、それぞれにコメントいただければと思います。まず最初にですね、10分間に震度6弱1回、5弱が2回、福島浜通りのが震源ですね、茨城の方で死者1名、ほか、男性が転倒し頭部を強打されたというふうなことがございましたり、続きまして福島知事謝罪に来たこと知らぬ、東電社長の県庁訪問ということがございましたり、続けて政府は強盗してでも金をつくれ、国民新党の亀井代表の発言、続きましてこれは、お相撲の方ですけどね、大相撲夏場所後、震災地慰問を計画、横綱の土俵入りも検討と、続きましてこれ野球のニュースですけど、12日から本日ですよね、プロ野球が異例の開幕、今後停電で打ち切りはコールドゲームですかね、時間制限等があるというふうなことですね。続きまして東京都知事選、先日終わりましたけども、石原都知事がね、大勝利ということでしたが、民主都心部での低迷が目立つ、石原都知事は五輪東京招致見極め難しいと明言を避けると、さあ続きまして芸能界の方では妻夫木聡さんですか、天地人役者らが2000万円を日赤赤十字で寄付ということがございましたり、交通事情からは東北新幹線5月初めに全線復旧、 JR 東が計画発表ということがございましたり、続きまして公的資金の返済期限、約10年延長へ、被災地の金融機関ということがございまして、最後に海外の話題でベラルーシ首都で、地下鉄が爆発、5人死亡の情報といったところでございますけどね、はい、さあまあお手本というんではなくても、まあ慣れたところでなっちゃんの方から何かさあいかがでしょうか。
やっぱりプロ野球、
プロ野球ですか、はい、やっぱりね、やってますけども、
やってます、
はいはいはいはい、
いやもう
あと野球好きだったっけ、
スポーツが見るのとか大好きで、野球とかサッカーとか、
はい、はい
はい
は
い、うん、やずっと言われてたじゃないですか、
はいはい、いつになるかみたいなね、
ナイターがなくなるとか、はい、がまさかまさかナイターからやるとは思ってなかったので、はい、行きたかったです
ね
開幕は、
はいはいはい、ちなみにどこのファンでしたっけ。
カープです。
あ、広島カープね、はい、お里は広島だからね。
そうなんです。
あ、そうかそうか、はい、なるほどね、でもまあとりあえず私なんかも拝見してて、ね、開幕できたっていうだけですごいんじゃないかなと思うんですよね。
すごいと思います。
結果的にだってその開幕が伸びたとはいえね、はい、やはりできたっていうことはすごいですよ、
はい、
ね、でまたそういう形で皆さんがねご覧になった方が、うん、その勇気をもらったりとか元気づけられて俺も頑張らなきゃっていう気持ちになるんでしたらね、はい、それが一番じゃないかと思いますけど、
はい、
さあ皆さんの中で一番私一番野球好きよってか、私に野球のことは聞いてちょうだいみたいな方がおいででしたらあんた今発言したばっかりじゃないか。
すいません、
うん、どうですか。それとも私野球のことはよくわかんないけど、もうダルビッシュちゃんがすごい好きだからもう斉藤佑樹君は私のものよみたいな発言でも構いませんよ。それはいかがでございましょうか。舞さんとかいかがですか。
いや特にスポーツ興味なくて
撤収みたいな、はい、大野さん的にいかがですか。
今日ここ来る前に、はい、電車の中で楽天のユニフォームを着た人たちがいましたよ。
はいはい、そうですか、はい、なんとなくやっぱり盛り上がってきたなっていう印象ですかね。
今日勝ったんですよね。確か楽
天勝ったみたいですよね、うん、詳しいじゃないですか。
あ、なんとなく。
なんとなくね。はい、もうそのくらいの情報で十分ですね。さあさあ、白井さん的にいかがですか。
あ、野球ですか、私も野球全然わからないんですけど、
父
がでも阪神ファンなので、
お父さん阪神ファン、
はい、阪神の時だけは、テレビ見てましたね。
あ、そうなんだ、
はい、でもそれぐらいです。本当に
それはまた悲惨な家庭に広がって悲惨って言ったら失礼だけど、阪神ファンはまた怖いですからね、なんつってもね。あ、そうですか、なるほどなるほど。まあまあでも歪んだね、そういう野球のあれに走らなくてよかったんじゃないですか。いや屈折してから結構いいじゃんそれはね、まあまあそんなこんなでですね、天音さんから気になったニュースはその辺ですけども、さあさあ、はい、平井さん的にいかがでしょう。
そうですね、私はやっぱり地震が
ね、
そうです、今日も多かったですね。
今日もね、はいはいはいはい、ご自身はどんな風にして被災じゃないけども、遭遇されましたか。
そうです、私もなっちゃんと同じで仕事中に、ちょうど休憩してたんです。
休憩してた、どこで。
まあ、控え室みたいなところ
で。控え室、はいはい、
で休憩してたら、急に揺れ出して、
はい、
で あの、まあ、私静岡出身なので、
静岡
割と昔から、うん、あの訓練、
はい、
避難訓練をしてたので、
ね、
はい、今考えるわけですよ、どうしようと、うんうんうんうん、でも外に出たら上から物が落ちてきて危ないっていう人もいるので、
は
あ
は
あ、出た方がいいのか中に行った方がいいのか、うん、すごくそれで迷って、うん、で結局なんかこうあまり、まあ、物が降ってこない中の安全そうなところにいたんですけど、うん、はい、もうその日は歩いて帰りましたね、
歩いて帰りましたね、まだご無事で何よりですね、はい、まあ、でじゃ あのそれについては一時伺っているとあれなんで、違うったニュースソースで、まあ、じゃあ舞さんの方から伺ってまいりましょうか。
あ、はい、
ご自身なんか気になったニュースソースとかございますか。
この中でですか。
はい、いや、なんか違った話でもいいですよなんか特にあの私のお気に入りの女優男優さんがどうしたこうしたとかそんな話は構わないですよ、はい、
いや、やっぱりでも地震のこと、
地震のことで、はい、特に地震の中でもいろいろとね、そういった、はい、買いだめがどうしたとか、はい、まあ、未だに原発がどうだとかいろいろ問題は少々あるわけですけども、はい、一番前さんが気になるところっていうとどんなところでしょうか。
はい、先日ニュースで見たんですけれども、うんうんうん、犬がずっと20日間くらいなんか屋根の上で漂流してたのを、はい、自衛隊かなんかに救出されたっていうニュースがあって、うん、それですごいなんか感動して泣いちゃった。
おお、泣いちゃって、
犬の生命力すごいなと思って。
犬の生命力もいっちゃいますか。すごいですね。本当にそんなふうに本当に思ってた。番組的に言ってんじゃないよ。なんか毎日が手に入らなくて困ってるとかさ、なんかリンスがちょっと2日髪洗ってないで気持ち悪いとか、そういう話じゃないの。違うの。
そんなイメージをつけられて
ます。そんなことないけども、やっぱ女の人ってね、そちら、まあ、ヒューマンなことでそういう涙流すとかそういうこともあるでしょうけど、実態的にそういうのが、まあ、買い占めだとか走ってるおばさんたちの犬ですから、言ってもあなたたちも、まあ、その道をたどっていくでしょうから、だとしたらね、今でもそういったことであるのか、大なり小なりあるのかなと思って、まあまあ、冗談も交えて言ったんですけども、やはり犬の方が心配だったりとかそういうことになりますか。
そうですね、犬が
ね、かわいそうだもんね。確かに目の前で歩いてたらね、私の方でもいろいろとメールいただいたりなんかして、まあ、ここではちょっとご情報、まあ、あの発表できないようなあれですけども、やっぱりね、ある種その精神的な、ね、ストレスとかプレッシャーを背負い込んじゃうっていうのは、その時に本当にその犬を助けられなかったっていうだけでもすごいあれがあるらしいですよ。自分はね、それとかもうおばあちゃんをその助けもしないで、俺自分が助かりたいために、じゃあおばあちゃんを蹴っ飛ばしたりとか、その投げ倒してもらったらもっとひどいでしょうけど、そういうことじゃなくて、やはりそういう弱い人をね、一人助け起こすこととか、それもできなくて自分だけが助かっちゃったみたいなことをね、実際に経験しておいでの被災の方からの直接ではないんですが、お話を聞くと、やはり、夢に出てきたりとか、何かこううなされるような思いになるとか、重い気持ちになるっていうのは未だに終わりだって言いますから、やっぱそういうことって、犬だってね、そんな気持ちになるっていうのはやっぱありますよね、それはね、はいはい。さあ大野さん的に気になったニュースはいかがですか。
東北新幹線、
はい、
が開通。
ここ明るいところに行きましたね。
はい、ちょうどあの地震その11日の前まで、うん、福島と仙台に旅行に行ってたんです、
ね。それごめんなさい、話途中ですけど、それぞれにご出身とかどちらだったら伺ってもいいですか。大野さんはどちら。
大阪です。
あ、大阪、
はい、
でなのに福島話なのね、はい、たまたまお仕事で
遊びに
行ってた。遊びに行ってたの。まあまあいいでしょ。で、舞さんは。
私あの東京です。すいません。
あ、東京。いや別に謝んなくて。
すいません。
白井さんは。
静岡です。
あ、じゃあごめんなさい、静岡ね。はい、あで広島だもんね。
はい、
はいはい。でごめんなさい、話し続けて。
そう、その温泉とかに遊びに行ってて、うん、で11日の朝帰ってきて、うん、でお昼に大きい地震来たじゃないですか。
うん、だってそれはね、そう怒るって思って行かないもんね、わざわざね。むしろ行かないわね、分かってたらね。これは怒るって分かって行くばかりないよな。
うん。早いなと思って新幹線がこう動くようになるのが、
ああなるほどね、はい、そうですか、で特に皆さん関係者の中で被災された親戚だとか、あちらのご実家でおじいちゃんおばあちゃんいると、そういうことなかったですか。大丈夫でしたか。はいはい、まあまあそれ何よりでしたけどね。はい、まあそんなこんなでね、それぞれにまあそれぞれの思いとかご感想とか終わりなんでしょうけどもね、ここのところでちょっと膨らんでしまうと、後ほどですね、皆さんのいろいろとご紹介したい時間がなくなってしまいますんで、この辺に今日の時事ネタをさせていただきまして、慶応レコードの CM についてですね、それぞれの女性サブパーソナリティの新コーナーで、本日のメインゲスト白井さんについてね、いろいろとフォーカスさせていただいて、プロフィールのご紹介並びに、アニメサークルの皆さんのですね、いろいろとご情報を伺ってまいりたいと思います。それでは慶応レコードの CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる。平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
マリナスさんからのご紹介、白井美穂さんをはじめですね、白井美穂さんつながりで、アイドルサークルの小野さん、ね、舞さんにもお越しになっていただいているということで、学芸的なですね、お話をさせていただくわけなんですけども、まずはね、今日はバンケストに、白井さんという形で、白井さんにフォーカスさせていただいたプロフィールね、ご紹介させていただきたいと思いますので、もし訂正や不対事項等ございましたら、何なりとご指摘いただければと思います。名前、白井美穂、血液型協調性のある B 型ってなのでね、なかなか これが舞台を中心に、ごめんなさい、出没地と主な活動だね、舞台を中心にしたお芝居、被写体はフリーでお受けしております。出没地書いてないな、あとでまたご紹介くださいね、アニドルほかライブアイドルや声優を始めました。まだまだ兼業タレントですが、応援よろしくお願いしますといったところで、かいつまんな形でしかご説明できないんですけども、さあご自身の方から、いろいろと詳細に伺ってまいりたいと思いますけど、いかがでございましょうか。
はい、出没地ですよね、飛んでますけど、
はい、
出没地はそうですね、渋谷ですかね。
渋谷
と最近秋葉原にも出没するようにな
りました
。
どんな形で出没してる？
渋谷はですね、
コスプレで、
あ、違う、普段着で、はい
はいはい、
渋谷はよくあの衣装を探しに、
それはそうだよね、私みたいな学校で渋谷歩いたら捕まるからね、
ちょっとあれですけど、
なんかあるのか俺に
そんなことない。
そうだよね、はいはい、で問題ないですよ、その通りですからね。で、秋葉原とかっていう渋谷っていうと、やはりそのあれですか、ライブ の箱があったりとか、
はい、
お仕事でっていうふうなことなんでしょうか。
そうですね、ライブの箱は今のところメインが秋葉原にあるところに行ってるんですけど、
なるほど、
はい、
うん、
秋葉原はなかなか、まさか
今ね、AKB とかもなんか声が、はい、常設の声があるんでしょ。
はい、そうです、はいはい、なので割とその、地下で、活動して、
地下活動やってたの。
そういう悪い活動はしないです。地下アイドルって
意味は通じてるんだね。
地下アイドルと言われる、ライブアイドル、
地下アイドルという言葉があるんだ。
そうなんです。
なるほど、
ライブを主にして活動してるアイドルたちが、割と秋葉原とかをメインに活動してるので、私もアニドルの一員ということで、はい、秋葉原のライブハウスで行っております、
でその辺に出没しておりだと、
はい、
で協調性のある B 型といかにも、ね、ありがたいじゃないですか。大体協調性のない方多いですよね、B 型の方はね。で、これは、お写真の撮影だとか、
はい、
あと、いろいろとその兼業タレントですけども、っていうことですが、一番メインで、力を入れておいでなのがやはりアニメだったりとか、お歌だったりとかいうことですか。
一番最初に力を入れてたのはやっぱりお芝居だったんですが、やっぱりお芝居をやるためにはいろんな経験がなくてはいけないと、はい、それでいろんなことをやり始めて、ちょっとやりすぎちゃってる感
じが
自分ではあるんですけども
、もう疲れちゃった。
いや、疲れちゃった。まだまだ
元気だよね。そりゃそうだよね。はいはいはい、
まあ、その中で今アニメの、声優をやったりだとか、歌も始めてっていう感じです。
なっちゃんとの関係性において、お二人でその、そういったお仕事なさったことは、ご経験は終わりなわけ。
舞台って、
そうです、ね、
どんな舞台、
はい、この間1月にこちらで宣伝させていただいたワールドエンド
吉祥寺やったやつ。
はい、そうです。
はいはいはい。白さんご出演。
出てました。
どんな役柄だったの？
私はですね、なんと言えばいいのでしょう、あの役は、うん、
ヒロイン。
え、ヒロインだったの？
ちょっとしたツンデレっぽい感じの要素を持った、まあ、ヒロインの役で、はい、で、まあ、なつちゃんとは、
う
ん、
違う
キャストというか、 A キャスト B キャストの、
ね、
はい、
アニー A、 アニー B みたいなね。
そうですね。
はいはいはい、はい、
なるほど。ただそのサブの役のお母さんという役は同じ役を、
ほらもう本当、うん、ということは気持ちの、その役柄的な気持ちは意思の疎通はあるわけだよね。
そうですね。
うん、なるほどね。
双子かみたいな。
だけどそれはあれでも、そういった部分でお互い啓発した部分ってやっぱあったりするんですか。それともやはり、あの、なんですか、いい意味でのそれを情報交換し合ってとか、そんな感じなんでしょうか。
そうですね、うん、なんかその役でやっぱりその母親っていう役で子供を怒るっていうのがどうしていいんだろうっていうのが、うん、
あ、まだね、
すごいあったのを、うん、美穂さんが、うん、まあ、このキャラクターでやってるよとか、じゃあ私じゃあ似たようなこっちのキャラ
で、それはいいね、情報交換できるよね、うん、お互いにね、
そのちょっとずつ違ったから、
う
ん、お互いの持ってるものが、なんかこうヒントを出し合うぐらい、
うんうん、
ちょっと楽しかったですね、
うん、なるほどね、はい、まあだからそういった意味で言うと、それぞれにも先に、今ねお二人のそれぞれのそういうこう仕事の中での印象を伺ったわけなんですけども、白井さんから見て、例えば天音さん、はい、どんな印象の方なんですか、普段からって言いましょうか。
普段からですか、
うん、
なっちゃんはあのすごくイメージ的に人懐っこくて、
ほうほうほう、
まあ、柔らかい女の子って感じなんですが、
はいはいはいはい、
とてもしっかりしている部分があって、
うんうんうん、あ、やはり抑えてるね、
ありがとうございます、
はいはいはい
はい、そのまあこの間の舞台の時も座長だったんですけど、
うんうん、
はい、やっぱりなんかちゃんと締めるところは締めるというか、はいはいはい、
はい、この前もね、なんか男性陣というか後輩の男性陣の方たちがね、
はい、
あのいらっしゃったんですけども、はい、もうしっかりもうあの束ねてね、
はい、
もうあの姉御親分肌を風ピューピュー吹かしましたからね。まあそんなこともないんでしょうけど、でもやはり慕われてるんだなっていう印象と、はい、あ、やはりあのそういったまとめ役的なのと、うん、こうそれぞれに配慮してっていうのはね、今白井、はい、さんがおっしゃったようにそういう印象ってやっぱり普段からあるわけですか。
はい、あります、ね、あ、なるほどね、ありがとうございます、
逆になっちゃんから見て白井さんの印象いかがですか。
もうなんか可愛い人ですね、
うん
うん、なんか なんですか、なんか稽古の時が一番多分絡んでるんですけど、
う
ん
う
ん、いつも眠たそうにぽやーって、うん、してる反面でもこう、うん、自分の意思とかは、
ということは鏡見てるみたいなんだ。
あれ
あれ
あれ、
いや
なんか、うん、すごい可愛らしいと思いきや、しっかり言うところは言ったり、鋭い意見をくださったり、
なるほどね、
はい、
うん、その辺がなんとなくちょっとこう先輩的なあの印象としての立ち位置だったりっていう印象が拭えないっていうのはその辺なんだ
かもしれない。
うーん、まああなたでも天海さんはね、特に先輩とかお連れいただくんだけど、でまた後輩の方もお連れいただいたこともあるんですが、どなたに限らずやっぱりね、その人として、なんていうんですか、そういう尊重しながらと言いましょうか、あのちゃんと分け隔てなくね、あのお付き合いできるのと、それとやはりこう人をこう立てるっていうかな、そういうのをやっぱりこんな様までも一応もうあのキーボーさん、俺見てだってかっこいいですねって言うんだよ、だって、まあ、頭どうかしてないから、ね、
かっこいいですよ、はい、
切れるな、
頑張っていただいてね、
ありがとうございます、それはもう本当にありがたい限りなんですけども、ちょっと顔赤くなってない俺。この辺可愛いでしょ、まあ、それ置いといて、いやいや、だからそういうのもやはりこう自然と出てくるんで、あのいい方だなというふうに思ってるんですけどね、はい、でも最近ちょっと髪がプリンになってきたんでね、ちょっと気になってんだよな、
プリンに来週染めてき
ました、うん、あ、そうですか、はい、まあまあお嬢さん的なね分も含めて、学芸婦的には今本当に一番、伸び盛りでね、若くして頑張ってくださってる天音さんなんですけども、だからこそこういった形で皆さんね、あのお連れいただいて番組盛り上げていただいてるわけですけども、さあ一方こちらのアニメサークルの皆さんは白井さんの方からどんな形で映っておいてたんですか、まあ、お仲間には違いないんですけども、
はい、
普段その舞さん、また大野さん、
はい、
まあ、ライバルであったりとか友達であったりとか、はい、っていうことには違いないんでしょうけど、はい、うん、あとね、顎が痒いのそうじゃなくて、それは何なの、
ブリックです
ね、
自分で言っちゃってないから
マスター、なんか投げるものとかないからブリックしてるんだけど雑巾のやつ投げてるそうですか、はいはいはい、さあ、あのどうなんですか、どんな風に白井さん、
あ、そうですね、まあ、うん、アニドルのメンバーそれぞれが、うん、まあ 歌をやってきた子だったり、うんまあ、声優の勉強してきたりとか、うん、それぞれがまあなんて言うんだろう、アニドルに入る前に一本やってきたことっていうのはそれぞれバラバラなんですね、うんうんうんはいはい、なので、まあ、それぞれに尊敬するとこがあって、うんうんでまあ、大野敦子ちゃんは本当に歌をずっとやってきている子なので、はい、ライブの時もあの、うん、彼女はすごくあの静かというか可愛らしい、うん、女の子らしい感じの、うんまあ、こう盛り上がり系ではない曲を歌うんですね。でもそれでも普通こうじっと聞いて、うん、こう冷めちゃうというか、うん、そんな感じにもならず、うん、すごくこういいクッションというか、ほわんとして本当にあったかい歌を歌う、
うん、先ほどの、ね、お歌もそんな印象でしたけども、うん、でもなんかあれバラードでしたけども、中にこう内面的に、ね、すごくホットだったりとか、うん、むしろホットというよりももう本当の熱い方のホットに つながるようなね、うん、そんな歌声 だったんじゃないかなというふうに思うんですけども、ね、さあ一方舞さんの方は、
舞さんはですね、うん、
だから顎が両方かゆいの？
舞さんはですね、うん、あの一応アイドルの中ではド S というキャラ、
ド SSM あこわあそっちなの、
キャラ設定、
あら本当
、はい、キャラ設定なんですけど、うんまあ、本人がそこに追いついてないというか、うん、すごくこう厳しいこと言った後に、う
ん
う
ん、え何なんちゃって S なの、
そうなんです
ね、
そこがまた可愛らしくて
疲れちゃうよそういうことやってるこの世界は、う
ん、いやでも彼女もすごく真面目で、うん、見た目はなんかもう本当に今時の女の子って私が言うのもなんかちょっと変なんですけど、うんはい、おしゃれさんだし可愛らしいんですけど、うんうん、すごく真面目で、
うん、A 型だってたよね、
A 型です、
あここ大型だよね、
A 型です、
あみんな A ですか、あなたは
A です、
あ O いなかったっけ、
O い
ない、 ないんだ、はい、あ B と A でお送りしてるのね、はい、今日はね、はいはいはいはい、でまあ、だから分かりますよ、なんとなくその A 型的なね、うんうん、
小道具とかも結構一人で作ってくれたりとか、あらあら細かいことをすごくやってくれてるんで、いつの間にか、
わざわざそんな S のキャラを作んなくたっていいじゃない、
まあ、
そっちで行きたいの、
そうですね、
何を目指してるの、あなたの着地点はどこなの、
ジョー様ですね、
ジョー様になりたいのそうなの、まあまあまあ、でもじゃあね、そういった感じで彼女はまみれなところもあると言った形でね、はいはいはい、じゃあまあそんな河野さんあるいは舞さんの方から藤井さんは逆にご覧になってどんな印象なんですか、
やっぱりしっかりしたお姉さん、
おおやっぱりそうなんだ、お姉さんついていきますんでよろしくお願いします
いやいやいや
いやいやいや、はいはい、いやいやお姉さん的な面倒見が良かったりとか、
そうですね、
おお協調性のある言い方ですからねそこはね、あくまでもね、あはいはい、
でも実は内面乙女でね、
乙女で、
内面乙女でね、
そうなんです、私、うん、あんまりバレないかなって思ってたんですけど、うんうん、まだあの1月ぐらいからこのサークル、うん、あのスタートしたんですよ、うんうん、ちゃんと、
はいはい、
でだからまだそんなに付き合いが深くないはずなのにいろいろバレてしまっ て、
うん、バレ て乙女チックの部分もバレちゃってると、
そうなんです
、あそうなんです、うん、言っちゃってるところは B 型らしいね、でもね普通そこはちょっとやっぱり隠し声で抑え込んでる部分なんだけど、まあ、言っちゃうところがやっぱ B 型っぽいね、そこはね、
恥ずかしい、
いや絶対大丈夫大丈夫大丈夫よ、ああそうなんですか、はいはいはい、じゃあということは天音さん、はい、皆さん今日本当にね初めて お目にかかる方も多いなんですけども、
はい、
それこそ、なっちゃんから見て今日のお二方どんな印象なんですか、
今日の、
うん、アニメつながりってことは全くない関係性がないわけじゃないでしょ、あなたはアニメとかお好きだったりとか、はい、お仕事もあったりするんでしょ、
はい、
うん、
あります、
ほうほう、
じゃあ第一印象で、
はいはいはい、はいは
い、いやなんかすっごく、うん、こちらの方は
オロさん、
なんか、はい、
うん、
あっちゃん、
はい、
あっちゃんまあすごいぽやって
はいはい、あんたぽや好きだもんねなんかこう本当にあの海でね、あの自分のその仲間のねあれ見つけたみたいな同じ種目だわみたいなね、
はい、
うんうん、
なんかすごい天然さんっていうか、
おうおうおう、
ちょっと内面はよくわからないですけど、
多分向こうもそう思ってると思う、
はい、
うんうん、
なんか
安心できるみたいな感じかな、
続きたくなる、
続きたくなっちゃう、
はい、
うん、なるほどね、
はい、
じゃあ僕も後でそんなわけでいかんけど、
そんな
変通で、じゃあ舞さんの方は、
舞様、舞様は、
うん、あの S だから様なんね、もうね、
はい、なんかやっぱりパッと見、
うん、
今時の子っていう、
あそんな印象あるかな、うん、はいはいはいはい、
なんか象様って言われて、
うん、
外見だけを見るとああって思っちゃうんですけど、
うん、
なんかさっきここの3名様が控えてる時とかは、はい、なんかあなんか美穂さんたちとやっぱり同じぐらいの、
うん、
なんか天然っていうか自分のマイペースなところをお持ちなのかなと、
うんうんうん、そういう集まりなんですよそういった意味でも白井さんサークル的だよね
そういうサークル
なんだね、
はい、ちょっと思っちゃいました、
あ あそうですか、
はい
はいはい、まあまあじゃあね、逆に、あのどうですか、あまりあまりさんとか今日初対面ですけども、はい、どんな印象ですか。
初めまして。
初めまして、
はい、声が女同士のお見合いか
ご趣味はみたいな、すいません、
どんな感じ。
声が可愛い、
うん、
ありがとうございます。
なるほどね、
声フェチなんですけど、すごい初めて聞いた時からちょっとわーって思って、もうやばいですね。
あ、そうなんだ、もういいわいや完全になんかガールズ、俺が振ったんだけどね、なんか本当ガールズトークっぽくなっちゃってるんで、やっぱり女の子集まるとこんな感じなんだな、まあまあ今日はねメインのゲストとしてはですね白井さんにフォーカスさせていただくわけですけども、とりあえずでも皆さんでまとめて、ご案内しておくようなことって、先に時間がなくなっちゃうとあれなんで、どう伺っておくんですけど、どうですか、それぞれでも結構ですし、皆さん的なその告知とかっていうのは あのありましたら先に伺っておくんですが、はい、
そうですね、はい、じゃあアニドルとしてのちょっと告知をさせていただきたいんですが、はいはい、うん、まあ、アニメを作って活動をしているので、はいはい、今度ですね私たちのアニメ、うん、4月28日に配信、過去予定で、
ほうほう、いや、はい、ガッツリ言ってたよ、あそこにいるほら素敵なお兄さんボーイズの方たちが、はい、まだひょっとしたら見に来てくださらないとも限らないから、
は
い、
インターネットで見られますので、うん、ぜひ、
はい、インターネットとりあえず見て、
はいはい、エンジェルパニックというアニメを、うん、それぞれの、まあ、
エンジェルパニック、
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 ほうほう、天使がパニックっちゃうんだ、
天使によってパニックにさせ
られる、天使によってパニックにさせられる、はい、そうなんだ、はい、なんか舞ちゃんのなんか脚本演出総監督みたいな作品で、エンジェルパニック、
エンジェルパニック、
そういうことにしていただいて、はいはいはい、
はい、でまあ10人女の子が出てきて、それをそれぞれのアニドルのメンバーが演じているっていう、
あら華やかじゃないですか、
はい、うん、でまあ主題歌を自分たちで歌ったりだとか、まあ、これからキャラクターソングなんかも、
それがもうインネットで無料でご覧あの見れるわけですか。
そうです、
あらいいですね、
ぜひぜひそちらね見ていただきたいですね、
うんうん、
で
どうなんですか、他に皆さんからの逆にあの付け足しだとか、まあ、他にアナウンスしておきたいことありますか。
あ、あとアニドルのイベントを月2回ぐらいで、
うんうん、おお、やってらっしゃるね。それはやっぱり今、はい、白井さんもおっしゃってた秋葉原とか、
そうですね、そういったところで、主に今秋葉原を中心にやってます、う
ん、おお、ご案内してください。
はい、アニドル公式ライブイベント、お、今月の4月22日の金曜日、うんうん、桃色キュートボリューム9、
うん、怪しいな桃色キュート怪しいな、
健全です健全、はいはい、
場所は秋葉原ドレスホールにて、うん、6時20分、うん、夜の6時20分オープンの6時40分スタート、うんうん、チケット代が2500円のプラス、うん、ワンドリンク500円となっておりますので、
う
ん、
ほうほうほう、
はい、
無事で1回ぶたれてまたスペシャル料金としていくらみたいな、そういうことです
そうなん、プレゼントが、この放送を聞きの皆様にプレゼントが、
ろうそく1本みたいな
そうしようか、う
ん、え安いなな
んで俺いいアイデアになっちゃってるんだ白井ちゃん頼むよ、
そうですね、受付で楽譜聞いたよとか自己申告してくだされば、うん、素敵なプレゼントを用意して、
そこは今は言えないけどみたいな、
言えないけど待ってます
ね、なるほどね、はいはいはい、
イベントでさっき言ったエンジェルパニックの歌を初披露するのと、うん、あとダイジェスト版みたいなね、うん、予告編を流したりする、うんうん、ちょっといつもと違うスペシャルなライブなので、ぜひぜひいらしてほしいな
と。それはね、テーマソングが販売されるの、はい、それとも、それを舞台をやった舞台そのものの音源が、そのお皿になるみたいなことですか。
あ、お皿になるのは歌だけ
ですね。歌だけですね、はい、でそれを皆さんが歌っておいたなと。
そうです。
ほら、じゃあユニット、ボーカルユニットでもあるわけじゃないですか。
そうですね。
3人で歌ってらっしゃる。
いや、10人。
皆さん10人でやってらっしゃるの。なるほどね、そうなんだ。それはまた今日はその音源はお持ちじゃなかったわけだね。
今日はまだちょっと
間に合わなかったんだ。
そうなんです。
なるほどね。うん、まあまあ別に大野さんの歌がいけないってわけじゃなくて、ね、大野さん的にはでも今の音源の紹介しておいた方がいいんじゃないですか。
はい。今聴いていただいた曲がコサージュという曲で、
はいはい、
で大野つこもライブがあります。
そうや
ってます。まずですね、うん、ちょっと先にじゃあ日付の早い方から、うん、毎月第3木曜日の夜に阿佐ヶ谷ドラムというところで、
阿佐ヶ谷ドラム出たよ。
あ、本当ですか。
もう阿佐ヶ谷ドラムはもうあそこしょっちゅう聞くからね。
あ、本当ですか、
はいはいはい、
あそこでその第3木曜にレギュラー出演しているライブがあるんですけれども、うん、ザ・アニメランド会というライブがありまして、うん、毎月テーマが決まってまして、うん、でそのテーマに合ったアニソンのメドレーとかをお届けするライブがございます、
うん、あそこにかかってるあのうち人たち、はい、例えば、まあ、うちで言うと女性サブパーで姫姉っていうお嬢さんがいたの。
姫姉仲良しですよ。
マジっすか。姫姉うちのサブパーだったんで。
あ、そうなんですか。
私が今ほらあなたにほら差し上げた恋の間違い台って CD あるでしょ。あれ姫姉と俺で歌ってん
で。あ、本当ですか。後でちょっと姫姉連絡しときます
ね、そういうことってあるから、あまりさん。
すごいですね。
ね、ああ、そうそう、阿佐ヶ谷ドラムさんね、はい、そうなのよ。
あとですね、5月の18日に、柏、千葉県の柏市の、サンブアップというライブハウスでですね、こちらアコースティックライブがありまして、で、さっき聞いていただいたコサージュを生演奏で、お届けしたいと思っています。
なるほどね、いいよね。はい、そうですね。しっかりした歌なんでね。
あ、ありがとうございます。はい、はい、こちら、詳細は大夏子のブログを見ていただければ、時間とか細かいこと書いてますので、はい、はい、チェックしていただきたいと思います。
はい、じゃあ、まいさんの方はブログとかご案内ありましたっけ？
あ、はい、そうですね。うん、私もブログの方が、アニドルの公式サイトがあるんですけれども、
なんていうタイトル？
アニドル。
アニドルのサイトは普通にアニドル公式サイト。
アニドルで調べればヒットするわけね。
アニドル公式で適当にググれば出てくる。
なるほどね。マイカッコ、SM って書いてあるんだね。それ違う。
それは出てくる。
なるほどね。他になんかアナウンスしといた方がいいっていうのがありましたら。なっちゃんとかなかったの？
あ、個人的にですか。冒頭でちょっと言ったんですけど、7月の、7、8、9、木、金、土、今のところ予定なんですけど、この3日間で3公演の1時間40分のミュージカルと、あとは9月末の土日が、その舞台、芝居のみの舞台と、あと6月に声優の方でドラマ CD が発売されるので、それネットのみの販売になりますので、それはチェックしていただけたらと。
なるほど。それは、はい、またこれ白井さん一緒にあれっていうことじゃなくて、
今回は違います。
今回違うんだね。はい、あとこれパンフレットこんなの。
そうなんです。ちょっとちゃかり出したんですけど、はいはい、私も舞台が5月の18日から22日、はい、八幡山、はい、ワーサルシアター、ワーサルシアターという劇場で、はいはい、嘘でもいいのというシチュエーションコメディですね。ほうほうほう、はい、今ちょうど結構真っ只中なんですけど、はい、こちらぜひぜひ来ていただきたいなと思います、はい、18日か22日で、私もブログをやってますので、白井美穂で検索すると出てきます、はい、
なるほど、
はい、そちらに詳細いろいろ書いてありますので、はい、ぜひご覧ください。
これをなんかだと楽譜見てきたよみたいな話になると、はい、なんか白井さんからこうなんか原骨もらえるとか
そういうキャラじゃないんです
よ。そういうキャラじゃない、
ね、残念ながらそういうキャラ
じゃない
でもなんかそうですね、なんか用意しておこうかな、
っていうようなことでね、はい、もしまあお願いできたら興味と関心がある方はまずとりあえずですね、それぞれのブログ内ですね、ウェブとかを訪ねていただいて、ご確認の上でですね、お出かけになっていただければなというふうに思いますよ。さあ、それではですね、ちょっとまあやっぱりほらさ、どうしてもこのねボリュームが出ちゃうんだわ、やっぱり皆さんそれぞれ伺っているとね、はい、それにしても、まあ今回ねメインゲストでお越しになっていただいてます白井さんにですね、じゃあ今日はちょっとまあ、お時間もございませんけどもね、兄さんちょっとまた学芸的な Q&A で伺ってまいりたいと思いますけどもね、それについて CM でこちら。からそんな白井さんへの Q&A をお願いしたいと思います。まあ、お時間もないことで、じゃあなっちゃんの方からね、サクサクと。
はい、では行きます、はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、白井美穂です。はい、ニックネームはミポリンです。
はい、はい、
年齢はですね、アイドルになったことによって年を取らなくなりました。はい、素敵素敵でしょ。はい、お住まいはですね、神奈川県に今は住んでおります。
はい、
普段はお芝居をメインに、あとは撮影会のモデルですとか、アニドルとしてライブ活動をしています。
はい、では 次行っちゃいますね。これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
はい、失敗のエピソードなんですけども、
はい、
失敗というか迷惑をかけたというか、
はい、
あの多分なっちゃんは一緒に舞台に立っていたので、
はい、
あの気づいていたかもしれないんですが、私、はい、お腹がすぐ鳴ってしまうんですね。
あ、あります
ね。あのお二方も突っ込むとこあったら突っ込むとこあったら構いませんからね。今一応メインゲストなんで彼女にフォーカスして今 Q&A を行っておりますけども、あのなんか突っ込むとこあったらみたいなとか、だっけみたいな突っ込みはあの全然構いませんのでね、
はいはい、そう、はい、アニドルのレッスンでもねよくなって
それは本当なの、それは本当なの、そこはね、
そうなんです、
はいはいはい、
それですごく、うん、まあ、共演者の方に迷惑をかけてしまった
。どうしたの、なんか具合悪いの。
いや違います、お腹すぐ空いちゃうんです、イカ水なので、
あ、そうなんだ、
はい、そうなんです。
なんとか人形みたいな、押すとこキュッとすぐ音がするみたいな。
あ、でも自らは出せないんですよ、
うん、やめてくれよ、だからやめてくれよ、だからそれ。ああ、そうですか、なるほど。でも困っちゃうね、舞台とかの時とかね、予告があればね、あれだけどね、
はい、
うん、だって舞台の感じになんか音がするおならじゃないのよって変だもんね、だってそれもね、
シリアスな、
実はイカ水でしてみたいな、こうなんか説明書書きに書かなきゃいけなくなっちゃうね。
はい、
うん、
本当ですね、
うん、なるほどなるほど、はい、まあ、その辺ちょっと困った問題ですけどもね、
はい、
まあ、どうぞ改善に努めていただきますように、
はい、頑張ります、
ね、早く良くなるといいですね。はいはいはい。でもほらお仕事やっていく中でそういうのもね、慣れとかそういうんで、工夫してっていうかね、
そうですね、
うん、改善されることもある、はい、ないとも限らないですからね、はい、はいはいはい。
本番近づくたびにお腹になる頻度がなんかすごく
狭く激しくなって
るんだ。激しくなってたと思う。
ああ、そうなんだ。
はい。なんでだろうね、本当に。
まあまあでもいいですよ。ね、本番が近づくとあのたびにこうバカが増してくれるよりいいんだよ。いや。何やってるのか分かんなくなっちゃうんでね。はい、続いて。
はい。最後に白井さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、本当に今年に入っていろんなことをやりすぎて、はい、気がわからない状態に自分でなっちゃってるんですが、まあ、一番の目標である女優として、まあ、一本立ちできるようにいろんなこと経験積んで頑張っていきたいなと思ってますので、はい、まあ、それをなんだろう、その達成のために今は本当にいろんなアニドルをやったりだとか、はい、撮影会のモデルなんかをやってるので、
はい、
はい、頑張っていきます、
ね、でもなんかやっぱり落ち着いてるよね、うん、そういったこう地に足ついてっていうかね、自分のそういうのをこう考えてみたりとか、うん、足をこうしていこうみたいなビジョンがあるとかね、うん、自分自身が分かってるっていうのは一番それはもう大事なことなのでね、なるほどね、はい、まあまあそんな白井美穂さんですけども、皆さんとしての活動としては、まあ、夢とか希望とかっていうことになるとどんなことになりますか、白井さんも含めて皆さんで。
アニドルとして、
うん、
やっぱりみんなでね有名に、
うん、あ、そこですか、やっぱり、
やっぱりなりたいですね。
そこは随分現実的ですね。リアルですね。
はい、
はいはいはい、まあ、
やっぱり応援していただく
目標みたいな、そこが どなた女優みたいになりたいとか AKB48 みたいになりたいとか、そういうのあったりするんですか、どなたか。
あ、多分それぞれがやっぱり最終的な目標が違うので、
うん、例えば白井さんは、
まあ、私はやっぱり
女優
ですね。
でリスペクトするあのアクトレスと、
リスペクトするアクトレス、あ、アクターになっちゃうんですけど、私渡辺一慶さんが大好きで、
渡辺一慶さん、
はい、あのもう本当にいい役も悪い役も超役もメインの役もやるっていう本当に素敵な俳優さんで、
なるほどね、
はい、
はい、そちら、
まあ、私も同じく女優なんですけど、リスペクトしてるのはあの仲間由紀恵さん、
仲間由紀恵さんね、極性の方だね、
そうです
ね、はいはい、それぐらい知ってんの、はい、そちら。
はい、私は歌手
だ、
ね、
はい、例えばどんな歌手になりたい、
アニソン歌手になりたいんです
けど、アニソン歌手、はいはい、
はい、
この柄どうした女の子みたいなこんなこと、そんなびっくりした顔しなくたっていいじゃないですか。間違ってはいないでしょ、だって、
はい、サンマが踊ってると思っち
ゃった、やかましい。はいはい、あ、でも高田未来じゃなくて高田なんとかさんは、はい、あの人はアニメボーカルじゃないもん ね、
違いますね、
でちょっときっかけがそうだったけどね、でも分かんないです、ひょっとしたらね、その本格派の、はい、今はアニメボーカルだったりとかそういったことかも分かるんですけど、いずれ ね、
そ、 うです
ね、それこそアニメの歌でいうと私たちの時代でだとあれですよ、キューティーハニーじゃなくて、それこそあのなんだ泥棒の キャッツアイで歌ってる。あの人なんか、なんつったっけ、アンリさんなんかはアニメ歌手だし、もともとはね、僕らの印象としてはですよ。で、それもタッチのお嬢さんね、岩崎よ、はい、よしみさんって言ったかな、彼女なんかもいまだにカラオケの歌われてるランキングでいうと上位で締めたしの、ね、だアニソンの方で成功する方っていうのはね、やはりご息が長いですからね、ぜひ、まあ、頑張っていただきたいなというふうに思いますけどね。はい、さあ、そんなこんなで、白井さん的にはじゃあもうね、夢もいろいろと、まあ、それこそどんどん広がっていくわけでしょうけども、皆さんと一緒にまたこう個人的な活動もしつつ、そういったサークル的な活動もまたがっつりと頑張って、はい、有名になりたいというふうなことで、ぜひ実現していただいて、はい、でも有名になった暁にはまた学芸部に来ていただくというふうな形でね、はい、そういうやつに限ってこなかったですね。いや、なんで学芸部知らない知らないみたいな。いや、まあ、そんなはずかよろしくどうぞお願いしたいと、まあ、これをご縁にですね、皆さんまたお出かけになっていただきたいと思いますけどね。さあ、それではまあお時間もいっぱいでございますけども、ここで一応まとめさせていただくという形でね、エンディングまでお付き合いいただけたらありがたいと思います。それでは本日のゲストね、白井美穂さん並びにですね、アニメサークルの皆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
先輩とかね、はい、うんうん、事務所のさらにその先の人まで、
うん、おー、なっちゃんにとっては新しい領域だったりとか、はい、そこに踏み込んだわけだ、
う
ん
う
ん、
すごい今日始まるときドキドキしてたんです。
おーおー、そうかそうか、はい、おー、いい勉強になったね。じゃ
あ、はいはいはい、なのですげえな、学大って。学大、学 F、
それですげえなんだ。
いや、なんかすごいここに来てそういう知り合いが増えたり、うん、なんかつながりが増えたりとか、うん、
違う違う、今のは私が言ったのすげーっていうワードに対して反応したわけ、ね、そだから
そ
う、それだけ感激してるってことだよね、
はい、
女の子の言うセリフじゃねえだろ、すごいとかさ、大変とか
すごいな
って、そうそうそうそう、せっかくだって新しいお友達の前でさ、すげーってさ、ヤンキー感みたいな話じゃなくて、
なんか隠してもボロって
出ちゃうからね、まあ、だったらそのフラットな、ね、それ隠さないお付き合いの方が今からその方がいいかもしれない、拾ったってしょうがないもんね、はいはい、でもまあそのぐらい、
はい、
驚いた、
すごいそれぐらい驚きました、
なるほどね、
まさかその美穂さん一人の予定だったのが、うん、ここまで、
でも嬉しいよね、
はい、すごい賑やかになって楽しかったです、
ね、よかったよかった、私なんかすげーびっくりしてるんだけど、姫姉つながりでまさかね大野さんとこんな、はい、ね、あのお話があれたとは思わなかったから、はい、ね、はいはい、まあまあそんなこんなで、じゃあメインゲストの白石さん的にいかがだったでしょうか、
はい、私も、まあ、なっちゃんに会うのもすごく久しぶりで、まあ、それ自体も楽しみだったんですけど、
はい、
どんどん引っ張っていただいて楽しかったです、
また協調性のある B 型上手なんだから
いやいやいや
いや本当に、でもまたね、はい、何回でも、はい、実習お越しになっていただく方なんかはね、劇団アミューズ、アミューズさんじゃないやなってたかな、アミューズっていう、事務所の、はい、方たちなんで、東京マッチポンプさんって言われたかな、そうだ、それを紹介しなきゃいけないんだけどその方たちなんかが、あ、劇団プレスティーさんだ、ごめんなさい、
はい、
その方たちなんか2回目のご登場なんですよ、はい、だからまたお芝居あるたんびとか、はい、ご自身がまたそういうアニメのサークルの方たちで集まられて、はい、アナウンスとかがあるようでしたらいつだってお出かけになっていただきたいと思いますので、ね、
よろしく
どうぞお願いしたいと思います、はい、今日放送楽しんでいただきましたか、
はい、
大丈夫ですか、
すごく楽しみました、
はい、ありがとうございます、はい、よかったらもうこの放送終わった後が本当はメインにございますんで、あ、まあ、お食事でも召し上がりながらですね、はい、楽しいガールズトークないしまたサンママも混ぜていただければなというふうに思いますのでね、よろしくお願いしたいと思います、はい、それではこちらの応援団の方、あ、応援団でありまたユニットの方ですよね、アニメサークルの皆さんですけども、さあいかがでございましょうか、
はい、楽しかったですね、
はい、
はい、私結構いじられてますけど、うん、汚れとかではないです、
はい、あ、
汚れキャラとかそういうのじゃない、
やっぱりあんたエスだわそこはやっぱやっつけとかないとっていう気持ちが働くわけだよな、
そ、ね、あ、そうなんだ、
なるほどね、はい、ぐっさっときたねはいはいはいはいはい、まあまあでも楽しんでいただけたんですよ、何よりですけども、楽しんでいただけましたでしょうか、
楽しかった
です、本当ですかなんかトゲがあるな。はいはい。いやそうです。いやそんなことないんでね。はいはい。じゃあそんな大野さん的に
いかが。はい。私も地上波のラジオって初めてだったんで。
はい。
はい。
電波飛んでますよ。電波飛んでますよ。
はい、もうバンバン飛ばしてください。
はい、はいはいはい。まあ今後もまたね。だからそれは冗談抜きして、お二方でまた白井さんのね、白井さんとしての活動を一緒にまたこうやってアナウンスしていただくのもありがたいですけども、それぞれにまたそれぞれの活動が終わりなわけじゃないですか。だとしたらまた違った日にね、それこそこの姫姉と一緒に来ていただいたりとかね。そんな面白いかもしれないんでね、それはもうそれぞれにまた別の日にお出かけになっていただければなというふうに思いますんでね、よろしくどうぞお願いしたいと思います、今日どうもありがとうございました、
ありがとうございました
、ね、また、ご上司のですね、海藤さんをはじめですね、まあ、お仲間のね、柴田恭平のボイスあの方柴田恭平に似てるね、また、まあまあアナウンスね、いろいろとそういった形でインタビューも伺いたかったんですけども、時間いっぱいという形でですね、そんな楽F には、楽F並びにこちらのお店にはね、いろんなまたゲストの方もお越しになりますし、いろんなネットワークを広げていきたいと思ってますんで、また放送に関わらずお昼はランチからやってますんでね、いつでもまたこちらの近所にお越しになりましたら、またこちらのお店の方もご利用になっていただければなというふうに思いますね、そんなこんなで、本日の放送に続きまして、4月19日火曜日、放送はですね、前田ゆかりさんとともにですね、ゲストで、今回は2度目のご登場となりますアミューズ所属のですね、劇団プレステージの皆さんをお迎えして、楽しく元気に放送の方をお送りしてまいります、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはですね、いつものようにガクFのホームページ http://gakudai-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、またそちらでご意見ご感想等どんどんとお寄せいただければと思います。さあそれではですね、ライブご上司の皆さんと最後になりますけど、海藤さんごめんなさい、また最後になりますので、最後だけお付き合いいただいてよろしいでしょうか、はい、すみません、そんなこんなでね、はい、なっちゃんはじゃあそちらで、
はい、内側で、
ああ、来ました、
すいません、
はいはい、じゃあまあそんなことでね、最後じゃあ皆さんと一緒に元気よく放送の方締めくくってまいりたいと思います、よろしいでしょうか、はい、それではね、はいはいはいはいはい
はい、
じゃあそんなことで、はいはい、ありがとうございます、はい、ではまた来週です、なんでよろしくお願いしますラブダイFM あなたが優先順じゃないかよろしくお願いしたいと思います、さあそれでは皆さんご一緒に、それではそんなことで学大FM ではまた
来週、
はい、 さんお疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。